ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
矢吹ちゃんと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリー。
さて、
はい、でなんか僕自身はとてもお久しぶりな気がしておりますが。
そうだった。
そうなんですよ。
一回そうだ。ジャンさんと
一回飛ばしちゃって、そう、あの、こっちがファルスの本番中でごめんなさいって言って、富坂さん一人でやってもらってるんで。
う
ん、
そうだ、なんか。
多分2ヶ月ぐらい飛んでるんですよ、俺。
そうです。
すいませんでした。
我が家の初日ぶりですよ。
そうそう。我が家、その我が家の初日のもすごい後から上がったから。うん、そうなんですよ。
あれ2ヶ月前なんですね。なんか、もっと遥か昔の気がします。そう。
2ヶ月でもそうか、今の3月。
あれ、いやでももっと最近な気もするな、なんとも言えねえ。
いやでも2ヶ月 か、ね、今年に入ってからもね、やったのが。うわ、びっくりするな。あの、そうなんですよ、2ヶ月ぶりぐらいでご無沙汰しておりました。
アガリスクの富坂です。
アガリスクの矢吹です。
今はね、もう、
もう次の、はい、機場違う、
オフィス
はあの空プロデュース、
6団体プロデュース、一つの部屋のいくつかの生活に出るアガリスクエンターテインメントのエクストリームシチュエーションコメディカロリーの稽古をしている最中ですね。
もうあと2週間弱ぐらいですか、はい、
これ作品名と公演名を正確に言おうとするとめちゃくちゃ長くて、これ多分ツイッターだと一ツイート使い切るんじゃないのぐらいの勢いじゃないですか。
そう、それが長いのに、しかもエクストリームシチュエーションコメディカロリーの中でまた別の芝居という
か、
あなたとならばをやってるんで、
階層構造がよく分からなくなってるんですよ。
よくわかんない。
あれ、これの中にあれの中のあれの中のあれみたいなのがあるから
すごいことになってる、
まあ、というですね、エクストリームシチュエーションコメディカロリーを
やっているわけですが、
今日ね、たった今が、まあ、本当に撮って出しなんですけど、今日が
スタッフ見せということで、
作品見せ稽古でしたね、
はい、
あの、今回の企画がね、
はい、
6劇団合同でやるので、スタッフさんはみんな一緒なんだけど、に早い段階で
お見せしなくてはいけないということで、
見せていろいろ問題点とか笑い出そうということで、
こういうことできますか、はい、っていう確認をちゃんとしないといけないんですが、
作品見せでありつつ初投資でもありましたね、我々的
ですね、はい、まあ初投資ではあったけど、これからやっぱりまだまだいろいろ改良点というか、はい、やっていかなきゃいけないなという部分はあるんですが、
まあ、10日以上ありますからまあいろいろと、
まあできますよね、
ガンガンこれから変えていけますけど、
まあ、
まあ、やってみてどうでした今日。
今日ですか。まあまあ、なんとかね、そのあなたとならば、
はい、
としてはまあまあまあまあ最低限通った、うん、まあ台本まだ片手に持ってやってる状態ですけど、うん、まあ、お話としては、はい、ああ通ったなという、
何をどういう芝居をやるのかはなんとなく見せられはしたなという感じですよね、うんうん、
お話としては通ったので、
はい、
ただまあ、ね、制限時間っていうか持ち時間1時間をちょっと超えてたので、
ちょっと長かったですね、まあま
あ、ちょっと削んなきゃいけないですな、はい、まあ、あとはその、ね、ただあなたとならばをやるわけじゃなくて、やっぱりエクストリームなので、
はい、
まあそこがね、どううまく、うん、行くかという、とにかくまだ見えてない部分というか、あの、本番なんないとわからない要素が異常に多いじゃないですか今回。
まあスポーツなので、
ですよね、
はい、あの演劇っていうよりも演劇的なスポーツなので、あくまでそうなってくると ね、それスポーツだから、
あの、何かが起こる場合
ですとか、やっぱ勝負事をやっぱやってみないとわからないっていうのは、
そうなんですよね。それがね、怖いっちゃ怖いですね。
すごく、ね、漠然とした説明になっちゃうんですよね。
そうそう、何をしてるか、
何を言ってるかよくわからないっていう。
まあでも、まあ、公開、ね、情報してる部分はあるので、そこに関しては、まあ、要は消費カロリーを競うというスポーツになってるわけですが、
ね、そもそもエクストリームシチュエーションコメディとは何ぞやっていう、ね、説明というか、あの、作品概要のところ、
うん、
ちょっと改めて読んでみます。
あ、読んでみますか、
はい、じゃあお願いします。
今回、オフィス上の空6団体プロデュース、一つの部屋のいくつかの生活に、アガリスクエンターテインメントが上演するのは、エクストリームシチュエーションコメディカッコカロリーという演目、いや、競技です。この競技は、既存のシチュエーションコメディを上演しながら、いかにカロリーを消費することができるかを出演者が競い合う、新感覚のシアトリカルスポーツです。 題材となる、ん？違う、あ、消費カロリーは各選手が身につけている活動量計にて計測。そのデータをリアルタイムにモニタリングし、表示しながら題材となる作品をご覧いただきます。題材となる作品に真摯に向き合い、そのセリフや感想を大切にしながら、いかにカロリーを消費するか、しのぎを削る出演者の奮闘をお楽しみください。今回の題材は、あなたとならば。
はい。
ということ
でですね。演目というより競技ですって言ってる通り。
まあ、競技ですよ。あなたとならばというシチュエーションコメディ、和物シチュエーションコメディっぽい、ゲイルーニーさんのやつを、
はい、やを演じながらいかに
消費カロリーを高めるか、カロリー
たくさん消費した人が勝ちっていう、ゲームが同時に走っている、その両方を一緒に見るのが今回の作品ということですよね。
そうなんですね。これがねすごいっすよね。
意味が分かりづらいので、ね、ちょっと一個ずつお客様の質問にですね答えていきたいじゃないですか。
はいはい。
なんですけど、特に質問を積もるのを忘れたので、お客さん、まあ、
こんなこと気にしてるかなっていうやつ、
質問してくれそうなやつを、あげては、語るという自問自答スタイルで、
了解です。いきましょうか。
まず、まあ、シチュエーションコメディがあるじゃないですか。エクストリームとはっていうところですよね、はいはい、ここ。ここ多分言っておいた方がいいんじゃないかと思って、
はい、エクストリーム、
エクストリームまたはエクストリーム化っていう風によくアガリスクが言ってますけど、これが何かというと、
最初はエクストリームシチュエーションコメディペアが、
そうですね、はい、
作品としてはあるわけですが、
まあ、よくあるシチュエーションコメディを謎の枷をつけて上演する、変な極限状態で上演するっていうものですよね。
そうですね。
その最初にやったのはエクストリームシチュエーションコメディペアっていう20分とかのコントなんですけど、
5人芝居を2人でやる。
そうです、はい、5人で
登場人物が
出演者が500あるのに5人、出演者は2人しかいなくて、
まあ、YouTube とかにも上がってますが、
どうやって演じるんだみたいなやつを、帽子をね
入れ替えること、
役名の書いてある帽子をかぶり替えることで二人語訳をどうにか成立させながら、よくあるシチュエーションコメディを
やる。
よくあるシチュエーションコメディじゃないね、ゲイ・ルーニーさんの書いたアンハッピーバースデーっていう
作品をやる、
コメディを上演するっていうコント、
エクストリームシチュエーションコメディペア、は
い、でもう一個がアガリスク今まで上演したのは、まあ、タイトルとしてはついてないけれど、
7人の語らい
ワイフ・ゴーズ・オンっていうので、これはワイフゴーズオンっていうよくあるシチュエーションコメディ、これもゲイルーニーさんの、ゲイルーニーさんっていう人の書いたシチュエーションコメディをやりながら、
中の人たちが文句をつけ出す、
シチュエーションコメディはこういうものでいいのだろうかっていう議論をちょこちょこ止めては、そういう議論が差し挟まれて、議論の結果改良されていくっていうのが2作目 でそれの3作目が今回の
になりますね、
コメディカロリーなんですけれども、というふうに、なんていうんでしょうね、既存のシチュエーションコメディを、
まあ、何かのルール、もう一つルールを加算するっていう、
加算しながら演じる
のが、まあ、エクストリームですね。
カロリーってなんだっていう。
そう、これもともとね、だって本当に雑談みたいなとこから始まってるから、
確かワオッチだよね。
そうそう、ワオッチの収録してて、なんかなんだっけね、鹿島さんとか、
うん、
なんか食いついておいたけど、そう、
シチュエーションコメディを、ね、
どうバカバカしくするかみたいなやつで、その消費カロリーを、
もうほぼその時の雑談で
概要はできてた、はい、そうそう、
シチュエーションコメディを演じながらその消費カロリーを競うってい う,
っていうゲームというか、スポーツとしてやるみたいなのは、
そうそう、でカロリーをモニタリングってどういうことかっていうと、
あれ、ね、
今スマートウォッチとか活動量計って言われている、まあその
腕時計型の
端末があって、まあ シンプルなのだと歩数、うん、万歩計みたいな歩数計と、あと心拍数、あと消費カロリーとか
ですね、
いろんな機能がついてたりとか、うん、あの測る機能がついてたりとかするので、それを利用してその脈拍数によって、あの概算の消費カロリーっていうのが計算できるんですよ、はい、なので脈拍数をモニタリングして、
それをリアルタイムでこう計測していく、
カロリーの値に変換して、今誰がどのぐらい消費しているかっていうのをのデータをまず取得すると、うん、でそれを映像に落とし込んで
リアルタイム
でこうリアルタイムに表示しながら見るっていうものですね。
で、まあ、消費カロリーが多い人が勝ちっていうルールがあるので、はい、当然頑張って消費カロリーを上げようとするっていう、
はい、このシステムを作るのがまあ大変なようで、あの技術協力小林大地と久しぶりに入ってるんですけど
ほぼシステム的にはほぼ投げてる状態ってことです
ね。アガリスク初代制作の小林大地が
やってくれて
やってくれてますね。
まだだからあのお試しでさ、つけてみようかって、うん、お試しで1回つけてやってみたりしたじゃないですか、はい、1個しかまだなかったけど、はい、景気が、
はい、
でもあれがだから8つとか、
ん7つか
7つか、うん、要は普通の登場人物分あって、はい、リアルタイムでこうそれをまとめるようにで表示するシステムを作ってくれてるわけでしょ、システムとして、うん、すごいよね
すごいと思う
何を頼んでるんだっていう、
だって別に彼そんなの作ったことないからね今まで
別に技術屋さんじゃないっていう、うん、まあまあ知識はあるんだろうけど、うん、よく本当にやってくれるよね。
いやでもこれ本当にね、ちゃんと測れるかどうかっていうのがさ、
そうそうそう、
まあ、あの1個の端末ではテストとかではもちろんやってるけれども、う
ん、全員同時に、
まあ、理論的にはできるシステム的にはそういうものを作ってくれてるんだけど、まだその
試せてないからね、
全員分の端末がまだ届いてないから、うん、まあ、それもあって今回さっき店の時とかも
後半はほとんどまだ、
うん、ここで実際にカロリーの順位によってこう変わりますみたいな口頭で説明するみたいなのもあったけど
うん
ね、結局
どうなるかが分からない
そうなんですよ、ね、
現状まあもちろんその なんとなくのこういう感じになるよねっていうネタみたいなものは作って見せてはいるけど、うん、実際それがそう機能するのかどうかみたいな、うん、
まあ頑張っていかないとなっていう、いやこれね結構なプロジェクト X ですよマジで
ね、
うん、
だからなんで普通に芝居しないんだよ素直に
それをちゃんと演じるっていうのは作品のうちのまあ5割から6割ぐらいだよね、ウェイト的には
本当に。だからまあそのあなたとならばっていうそのゲイルーニーさんなやつを使うわけですけど、いや普通に面白くなるはずじゃん、うん、それが
普通にやったらね
なんでっていうなんでそんなことしてんのって思うよねたまにこれは何をしてるんだろう、
誰に誰にさせられている苦労だろうみたいな、
そうそう何得かよくわからない、うん、でもでまだねシチュエーションコメディだからね元がね、
そうそれが難しいですね、
そうあの遊びすぎれないっていうか、うん、結局、まあ、時間もね1時間っていう、はい、各団体1時間
の持ち時間なので、ね、
だからそんなに遊びの部分を作れないじゃん中に、
はい、
結構キュキュッシチュエーションコメディとしてやる時点でもうすでにキュキュッと結構やんなきゃいけないやつもうすごいねいろいろやってるから、まあどうなりますかですね本当にね、これね面白いですよ。
あとあのあなたとならばって何ですかっていう質問多分来そうな気がしていて、あの、まあ、ゲイルーニー氏の傑作シチュエーションコメディって書いてあるけどどういうコメディなんですかっていうところですよね、
まあ、ゲイルーニーさん書いてるけど和物のシチュエーションコメディで、
ね、英国の喜劇作家ゲイルーニーさんが書いてるんですけど英国を舞台にしたシチュエーションコメディ
で、まあまああのまあ、基本的にはお嬢さんをくださいものに近い
そうですね、娘の結婚相手が70歳の老人だったら
っていう
でそのことを両親に言ってないのに結婚相手が家に訪ねてきちゃう、
どうしよう、
どうしようっていうホームコメディですよね。
そうですね、
多分だからこれどっかで聞いたことあるんじゃないかなっていう方いらっしゃるかもしれないですね、本当に。
あなたとの、うん、っていうね、まあまあまあまあまあ、よくあるものといえばよくある。
よくあるものといえばよくあるものなんですけれども。
これが、だからあなたとならば、面白いですね、やっぱね。
面白い。うん、
で、お父さんお母さんと、その、結婚する、しようとしてる、その、うん、長女と、次女、妹がいて、
うん、
4人家族に、まあ、その、結婚相手の70歳のおじいちゃんとか、うん、その息子が絡んできたりとか、あとまあおみ、ね、うちがお店屋さん、うん、メガネ屋さんかな、メガネ、
お父さんの
お父さん
が働いてる従業員、
従業員でその長女の幼なじみみたいな、うん、まあまあそうだよねっていう役どころがいて、
うん、
これで7人か、
はい、
うん、
でもやっぱ就職時に7が、
まあまあそうね、あの一番いいところでは、うん、関係者をこう揃えてった時、
だってレイクーニーの作品とか7人多くないですか。
まあそんぐらい、あの本当に、うん、あの分かりやすいやつだと結局そうなると思った。1,2,3,4,5、うん、そうなると思う。ね、7っていい数字なんだよね、バランスがね。
これもあの旗揚げ公演で書いたやつ7人でした。
あ、そうなんだ。
7人だよ。
でまあまあメインっていうかね、3,4人のこの中心で動く人たちがいて、絡んでくる賑やかし的な人が 2,3人いてみたいな。
あれ6だったでもまあそんな感じ。
そうそう、結局情報がね変に多くなりすぎてもあれだから、ある程度絞られた人数の方が、
うん、尺が短かったら7人とかってのはまあいいところですよね、
うんうん、と思う。
でこのあなたとならば、ね、
あなたとならば、まあ、まあ
察してくださいって感じだよね、うん、
さしてくださいってやつですが、まあ配役も一応出てるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ配役役名とかも出てて、うん、まあそこもまたさしてくださいのいろんなことになってるけど、だからいろで、まあ、まあまあまあそのあなたとならばのメインどことして、まあえなみがいて、
うん、ね、あのその70歳の老人と結婚する
って言い出す長女
がえなみさん。
でその妹が、うん、鹿島さん。
はい。
これ逆じゃねっていうの。
でもね、なんか
実年齢的には逆じゃねってなんだけど、これいいよね。
うん。なんかありなんかあり。
すごい姉妹感というか、まあ普段ね、やっぱり普段稽古場というか素の状態だとやっぱり鹿島さんが姉ちゃんでね。ゆきちゃんがニャーニャーニャーニャー言ってる感じだけど、舞台上で食ってやるといいバランスになってる気がする、ね、なん
かやっぱりあなたとならばに似合う、
あなたとならば感、
うん、そうそうそう、こういう感じこういう感じ
っていう、ていう
なかなか似合いますよね、
うん、
で、お父さん、
お父さん
は、まあ、大浦拓三役がジャンプさん。
そうですね、まあこれはもうまあまあそうなるよねっていう、うん、これもまた、まあ、お父さんがいて、
でお母さんが、
ゆりゆりですね、前田ゆり子。
はい。
お母さんもまたなんかね、今まあゆりゆり自身が今ね他出てるからもう大変なことで、よくまあこのスタッフ店に時間取れたなっていう、
ね、
この夜あと本番でしょ、だって見に行くもんね。
そうね、初日2ステージぐらい
終えて、
ミステフィクションズで2ステージ終えて、こっちでここで作品見せをやって、夜本番だから
ね。ね、むしろ見に行くからね、夜。うん、うちがこれから。いやいや、でも、でまあなんかいいよ、
ね、うん、まあでも、まあ、前田さんもこのネタ知ってるからさ、
うん、
早かったよね、最初からね。
ああ、まあ漢字をつかむの
かな、ね。まあ、まあ、この漢字ねって、うん、まあ、みんな大体知ってるんだけど、例のシチュエーションコメディ、まあまあ、ゲイルーニーの作品はみんな大体知ってるんだけど、うん、
まあよくあるやつだからね。
で、ただくんっていうあの、
うん、
ジャンプさんのやるお父さんの営むメガネ屋の従業員、
うん、
かつえなみさんのやるユキの同級生、
元同級生、幼馴染、
久しぶりのアツシですね。
斎藤敦来ますね。
ね、あの、なんか全然関係ないところで面白いんだよな。全然関係ないところじゃなくて、いや、その、実際やってるお芝居がなんだけど、うん、なんかね、シチュエーションコメディとしての面白さでもないし、カロリーとしての面白さでもない、なんか、
敦という。
独特の、独特の味わい深さがありますよね。
敦というジャンルが。なんかさ、あれって絶対うちらはすげえ面白いんだけど、一般的にはただ普通にお芝居をしてるだけだよね。
そうそうそう。普通に切ないお芝居をしてるだけ。
なんだろうな、あの。
いや、アツシの切ないお芝居は絶品なので。
うん。美味しいよね。本当にね、面白い。笑っちゃうよな。ほんと、これも、アツシもまたね、稽古の初っ端からもう仕上がってたもんね、また。
仕上がってた。
なんだすごいよ。
で、今回その
70歳の
恋人、婚約者をやるのが、うん、その滝沢翔役が如月誠一郎さん。久しぶりです。
そうなんです。僕はあのむしろ初めまして。そうなんだけど、アガレス君に昔出てくれたことが。
2012年の3月にやった異星人スラッシュ静かに殺したいの異星人に出てもらった方ですね。
そうそう、だから僕は見てはいるんだけど、うん、そうそう、実際共演はしてなかったので。
最初にお会いしたのなんだっけな、ドレス秋葉ホールとかじゃないかな、それこそ。っていう新宿コントレックスをやる前に出てたショーケース、 2,3 回出たショーケースのイベントがあったんですよ。そこによく出てて、
なるほど、
流れでコントレックスにも出てもらって、それでここにも出てもらったっていう。
コントレックスにも出てたんですね。
あれ、俺大学出てくれてたはずよ。
あ、最初の頃か。
だってドレス秋葉で共演したためだったら、
まあそこまで突っ込まないもん
ね。そう、いきなりそこまでお願いできないけど
普通にお願いして出てもらってたんですね。
うん、
いや、なんか味がありますわね。
ね、あの、実際あの70歳ではないんだけど。
70歳ではない。僕と同じぐらいなのかな。
それ詳細な年齢すれば知らない。
多分この間話してて、あ、僕と同じぐらいなんですよ。多分学年的な一個上なのかな。多分生まれ年は同じで、あっちが早生まれかなんかで。
あ、でもまあなんか大体そのぐらいなんだろうなっていう漠然とした認識でした。
そうそう、なんか、
じゃあ藤田さんとか、
ああ、多分世代は、そうそう、同じぐらいな。だからまあでもおじいちゃんな感じのね、雰囲気というか、すごくいい感じに、
異常な落ち着きが、うん、
あそこに無理があると、そのあなたとならばっていう作品の肝が壊れちゃうじゃないですか。
そうですね、うん、
まあそこはちゃんとすごいそう見せてくれる感じになっていいなと思います、ね。
で、
誠一郎さんというか、その70歳のおじいちゃんの息子が、
はい、
コウタさん、
コウタさん、
毎度おなじみコウタさん
で、70歳にして若い女性と再婚しようとしている父を心配して追いかけて
くる。追いかけてくる。
まあ、なので、あの、シチュエーションコメディっていうと、よくある、あの、真ん中ぐらいに出てくる一番情報知らないやつですよね。
そうそうそうそう。こいつ来ちゃったっていう、前もって、なんか、噂話的にちょいちょいこう、存在を匂わされて、とうとう来ちゃう人みたいな。
まあ、っていう、この7人のお芝居があなたとならばで、
で
まあ、いわゆるあれですよね、このラジオを聞いてくれてる方的にはあれな、回し役と受け役みたいなさ、
うんうんうん、
あれで言うんだったら、まあ、その主人公チームが、
まあ、えなみ、
回し役が、
ゆき、だからですよね、
ゆき役のえなみゆきっていう、ややこしいことになってる
んですよ、そうそうそう、結局、名前かぶるんかいってなったからね。
なんかね、名前、一人だけ名前かぶってるのなんか気になるよね。
まあ、逆にね。
なんかね、
ゆきちゃんが本当にゆきちゃんだったからね。まあそう言ったら鹿島さんも
言う。雪役の榎並ゆきが回し役。
回し役で、まあ回し役かな。で、まあ立ちポジション的な意味では、まさこその妹が受け的な巻き込まれる側だけど、でも結構そのゆきがポンコツだからまさこが回すっていう。
まあここちょっと新たとならばってそれがちょっとイレギュラーで、
うん、女子2人が真ん中だから、ね、
かつその結婚のものなのにお嬢さんをくださいものなのに、うん、お父さんが早々に仲間になるじゃないですか。
そうそう、
これ不思議ですよね。
そうなの、あの一回勘違いパートはもちろんあるんだけど、うん、その後結構えって正体バレ、速攻バレて、そして速攻こう仲間というかね、うん、あれになっちゃうから、うん、あそうなのねっていう。
で、あれじゃないですか、そのお母さんとその
婚約してる
70歳のショーンがターゲットじゃないですか、うん、両サイド、両極端っていう、うん、この構図ね、なかなか
まあ、あんまりないよね、その、うん、本当の洋物とかではなかなか多分できてこないから、
要するに、ね、あの浮気してる妻同士みたいなポジションじゃないですか、うん、この人とこの人合わせちゃいけないし、うん、この人にこっちのことがバレちゃいけない、
それが、ね、ちょっとねじれてるというか、うん、それはね、そうですね。
まあ、あの、ショーンの息子に関してはさ、要するに、まあまあ、アンハッピーバースデーのドンだし、
そうそう、後から出てきて、引っかき回してっていう。
あと、ワイフ・ゴーズ・オンの、
お父さん、ゴールドマン。そうそう、後から出てきて、もう一個、状況を悪くする。
で、多田くんが、ただ、
まあ、
難しいけどね。
ただ
君
は、
まあ、ワイフ・ゴーズ・オンで言うんだったら、
ジジイとか、そうそう。と同じ位置。基本的にはもうちょこちょこ、たまに出てきて、一ネタやって帰っていくみたいな。
まあでも、いや、そう考えると、やっぱ、あなたとならばは、ただ君がちゃんと人間で良いですね。
まあまあ、それはね、それはそう。ただ君、ね、そうそう、ただ君にはただ君の中身がちゃんとある。うん、まあ、動機というかね、あの滑稽に見えるだけのものをちゃんと持ってるっていう、そうそう、そういう意味ではバランスがとても良いお話では
っていう7人でバランスを構成されているあなたとならば、うん、で、あと残りの3人が何やるかっていうと、今回審判をやるのが熊谷さん、はい、あのエクストリームシチュエーションコメディカロリーの今日の試合を、今日のというか、まあその試合を裁く審判ですね。
が熊谷さん、
はい、
審判って、
まあ、でもスポーツだから審判はいるじゃないですか、まあ
そうですね、うん、スポーツとしてはね、はい、で当然皆さんに見ていただくために、分かりやすくするために実況と解説、
実況は、伊藤さん、解説は朝越し
という、
っていうこの3人が加わると、これによってそのスポーツになる
なるエクストリーム要素というところですね、はい、これがまた難しいよね。
難しいですね
いや、
この
どう差し込むかっていう、
そうなんですよ、そのスポーツって喋、
うん、
らないじゃないですか、
まあまあそうそう、試合中にね、
喋らないから、だからアナウンサーが実況して、うん、大丈夫なんですけど、お芝居って基本喋ってるから実況とか解説が喋るとセリフが勝ち合うんですよ当たり前なんです、
当たり前、とっても当たり前なんですけど、
そうなんです、ね、実は7人の方でワイフゴーゾーンをやろうとした時に、うん、そこが大変だったから、
あ、そうか、
最初の企画は
同時進行で別のをやるみたいなやつだったんだ、
会議のコメディと、うん、あと典型的なシチュエーションコメディを両方とも同時に走らせるっていうことをやろうとしたんですよ、
うんうんうんうん、
なんだけど同時に喋るとどっちも何言ってるか聞き取れないっていう当たり前の結論に帰結して、だからシチュエーションコメディやっては止めて会議するっていうスタイルになったんですよ、
うんうんうんうん、
今回だからそれにある種リベンジしてるっていうところでもあるので、
そのリベンジしようと思ってリベンジだったの、それとも気づいたらリベンジの形式になったの、
まあ、そうならざるを得なかったみたい
なだからさ、大変なんだって分かってるのになぜ戻ってきちゃったかな、そこに。
まあでもなんか今回あの吉祥寺シアターでちょっと舞台も広いし、あのなんて言うんだろう、実況と解説っていう、
まあまあ完全にね、
お話とは全く別の階層にある存在じゃないですか、
うんうんうんうん、
だしマイクとかも使えるだろうし、例えばセリフ A っていう作品、フィクションの作品と B っていうフィクションの作品を同時にやったらセリフは混ざってよく分かんなくなるんですけど、 A っていうフィクションの作品と実況解説っていうその
別のね
軸だから、
うん、
多分ね
喋ってることは一応その中身について喋ってるわけだ。
そうそうそう。だからうまいこと2人のセンスでうまいことをここはセリフ重なっちゃってもいいとか、ここ多分どうせ間を取るからそこで解説しようとか、でうまいことでやってくれるはず。
すごい期待、すごい期待をしている
。ある程度こういうとこ喋ってねとか、ここら辺で喋ってねみたいなことはあるけれども、
ただまあまあね、あのまあ最低限もちろんこう本にはなってる部分もあるわけじゃないですか。間でこう説明することとか。そこがね、そうなんだよ。だから
順位も、まあ、ある程度さ、そのあなたとならばっていう基本の本があるから、それによって、
まあまあ、
もしかしたら順位は固定化されてくるかもしれないけど、
回数やってるとね、
頑張りによっては全然順位は入れ替わるから。
そうそう、でそこを頑張るためのものだからね、
うん、
しこうスポーツとしてね。
だしみんながどうやってカロリーを稼いでくるかっていうのも、うん、決めてる部分ももちろんあるけど、本当にアクション次第だったり、
そう
みんながスポーツとして競うところもあるから、
だから本当にこう
臨機応変にツ
ッコミというか、そうそうそう、あの外から、だからテレビでバラエティ見ながらテレビの前で突っ込んじゃうみたいなことを や, らす、うん、やってほしいわけ
じゃん。まあそうですね、
すごいよね、大変よね。
で熊谷さんの中で一番その逆に言うと、ね
ね、
ある種まあ反則を取ったりはもちろんわけだよね、うん、やりすぎて話がマジで分かんなくなったら止めてやり直させたりとか、ある種コンダクター的な役割もしなきゃいけない、うん、
本当に審判がね、うん、ジャッジを下すから、
これ難しいのは本当ね、あんまりみんながカロリーに走りすぎて、
うん、
すぎるとお話が本当に伝わらない可能性があるじゃないですか。
そうそうそう、あくまでもシチュエーションコメディとして面白いものにもう一要素っていう形にしなきゃいけないんだけど、
そもそもシチュエーションコメディっていうのは要素が多くて、今までに出てきた情報を全部覚えていないと次の、
うん、そうそう、
次は笑えないっていう仕組みのものだから、
一個落っことすとね、うん、その笑いが死んじゃうから、
なんか演出的に遊んだりとか、
うん、
ね、あの独自の解釈でさ、例えばよくあるじゃないですか、ロミオとジュリエットをこういう風に本案したみたいな、演出でこう解釈したみたいなやつあるじゃないですか、そういう見せ方っていうのが
ない
限りなく向いてないんですよね、シチュエーションコメディって。
それはそう、
独自の演じ方みたいなものに適さない。
基本的にはもうコマとして役をやらないと、
うん、
で戦術通りにというかこうね、
うん、
システム通りに動かしていかないといけないから、
分かりやすく台本通りに演出するのが一番
面白い、
ね、一
番受けられる、
うん、コメディだから。
そうそう、だからそのテンポとかね、ここはこんな感じでっていうそのスピードの調整とかはあるけど、う
ん、ここの動機を分かりやすくみたいなところはあるけど、うん、もう本当なんだろう、
お話としていじれない、ね、そうそうそうそう、
シチュエーションコメディの演
出本来は。
だから演じ方とか別のシステムみたいな別のルールを、うん、持ち込むのに適していないジャンルなんですね、シチュエーションコメディって、
うんうんうん、画が強いと失敗するし結局、うん、
だから難しいですよね、
うん、だからそこにある意味余計な要素を組み込んでるから、うん、まあだからこそエクストリームなんだけど、だそれがね、だからああ聞かせなきゃいけないセリフが伝わんなかったってなっちゃうと、うん、ほんと途端にね、こう多分中身の意味を失うっていうか、あなたとならばができなくなるというか、うん、そこの線引きというかね、だからどこまでやるかっていうのがすごい探ってみないと分かんないとこはあるよね。でね、なんかコウタさんとかこう後半から出てくる役だからさ、
はいはい
はい、当然おそらくはカロリーが少ないとこから、消費カロリーの少ないとこからスタートする、
追い上げなきゃいけない、
追い上げなきゃいけないから、こうカロリー消費をするようにやるんだろうけど、現状それがすごいうまいよね、コウタさん。
お話を壊さない無駄な動きをするみたいな、
うん、そうそう、もともとなんかさ、あのオーバーというか無駄な遊びを入れて成立させる人じゃん、太田さんが。うわうまいなと思う、本当に、
うん、これね、誰が、ね、今のところ有利なんだろう ね。まあでもジャンプさんか江波さんか鹿島さんは
出てる時間で言ったらそこだと思うけど、でも逆に遊べないじゃん多分その人たち。遊ぶっていうか、
まあね、その
余計なことが、
まあ、その人たちが余計なことするとお話がマジで分かんなくなる、
うん、から
多分に一番いる時間が長いのは江波さん
だと思う。あ、まあ一番最初にまあ抜けるけど、
うん、
しばらく、
うん、まあ、だいたいそのメインの3人が
お父さんも時々いなくなるけど結構すぐ戻ってくるし、だからその3人は多分
みんな均等にやるか
同じぐらいだ
と思う。ほぼずっといるけど、うん、たまにいなくなるシーンがそれぞれちょこちょこあるじゃないですか、
うんうんうん、だその中盤以降に、中盤かその要はそのコウタさんとかが来たタイミングが円波独壇場というか、一人で対応しなきゃいけなくなるタイミングがあるから、あそこで多分稼げればじゃない。
そうね、
うん、
まあでもそろそろね、あの、あ、何の戦術、そろそろ端末
あ来るんだ、
うん、あの違う荷物かなと思ったけど、
うん、
多分昨日不在票入ってたやつあれだ。
あ、そうなんだ、不在だったんかい。まあしょうがないよ、一日いなかったもんね。
そう、
そっかそっか、
明日の午前中に再配達されるので、多分端末届いたと思うんで、明日だから
実際どんぐらいになるのか
マジで測ってやってみる、
試せるんだ。
そう、
いや本当にね、早くしないと本当にあの怖いどのぐらい差が出るのかとかね、分かんないからね、現状だと。イメージはあってもそれでね、実際あれっていう結果だと、
うん、あとさっぱり分からねえっていう可能性もないとはいけないからね、
うん、そうそうそう
そう、今はだってある程度こういうことをやってねっていうのはさ、
うん、
ガイドラインが決まってる部分しかむしろやってないから、うん、っていうか何つうの、現状まだ端末が全員分ないから測れないからやってたけど、全員がもうこれから一斉に競技スタートになるわけじゃないですか。
まあね、実際にやってみるようになるからね、
はい、
怖いね、これで。だって自分が思ってたより全然低かったりとかしたらさ、
いや もちろんそれもありますよ、
あれっていや一応お試しネタはこれ上にいることになってたんだけどみたいなことになった時に、ね、上げ直すかそれ合わせでネタの方が変わってくるかは分かんないけど、うん、絶対何かは起こるじゃん、うん、しかも本番リアルタイムでってなったら、うん、ね、
まあ頑張ってやってみるしかないですよね
本当にね、不確定要素多すぎ今回
今回、ね、怖い。その毎ステージごとにその結果とかも
まあまあ一応ね、こんな感じになりましたってなって
、1位誰誰、消費カロリー何カロリーみたいな
どうなんだろう。
で、勝利者インタビューとか、
あ、そうか、
あのプロレスとかでよくある、
あ
の会場の廊下でとか控室でインタビューするやつ、
はいはいはい、はい、あんな感じを、
あれもやって
で、
マイステージ
上げるみたいな
動画でちょっと流します
まあ、ね、
っていう、なんかそういったいろんな
遊び、うん、遊びというかその企画としてね、
そう、まあよく言うじゃないですか、演劇っていうのは劇場だけで完結するものじゃなくて、それを外側に演劇があるんだと、舞台上だけではなくみたいなことを言いますけど、うん、あれ正直何言ってるか分かんないじゃないですか。なので、
まあ実際やってみようという。
こういうことかなと思って。
本当に？
舞台上だけでは完結しないと、こういうことかなと思ってやってみたんですけど。
本当に完結させないっていう。まあまあおまけ、おまけだ。
まあまあまあ、なんかそういう遊びとしてね。
うん、でも実際どうなんですか。逆にさ、
うん、
あれ9ステ6ステ9 6ステか全部同じになっちゃう可能性もあるわけじゃん、まあね、どうなんだろうね可能性だから
ないとは言い切れない
消費、
まあ、そ役によってある程度
役にそうある程度つくであろう幅が
まあそしたら
まあまあ
会の人は次頑張る
頑張る頑張ってくれるかな、
うん
でも面白い、ね、
やりすぎるとマジで話が分かんないから
そうそうやりすぎる、まあそこは審判がいるのでこれ本当にねえどこまでやれるんだろうすごいことになるよだってカオスっすよ
でもさバラエティ番組とかって、まあ、もちろん最終的に編集はしてるけど、うん、お話の流れがあって なんて言うんだろう、うん人間って結構さ、例えばなんかテレビ番組でも何でもいいよ、
うん、
決められている一個の流れと、
うん、
そうじゃないサブのテキストみたいなものを同時に受信して見てません、
うん、あまあまあまあね、
うんうん、バラエティ的にさそのバラエティ番組の中で行われているゲームのルールと、うん、やってる人たちのやり取りの中での流れみたいな
うん
まあまあね、やっぱ同時に存在してたりとかするから
するそれはする
だから分かりやすい仕組みを作れば
まあまあ
中身のお芝居を、ね、中身のお芝居を見ながら外側のルールを同時に楽しむっていうこともできるはずなんだ
よ あとはうちらがそのお芝居を壊さないというかお芝居中身のシチュエーションコメディとしても、うん楽しんでもらえるようにするっていうラインを見失わない。
お芝居ってでもたまにありません？その中身のネタと、うん、外のはみ出したところで笑いを取るのとかって。
まあまあまあある。
うん。うん、なんかそれを強制的に作り出す装置なだけだような気もするんですよ、これって。あるでしょ。
まあね。すごい。
ただその、それにしては、中身が複雑だっていうだけだと思うんですよ。シチュエーションコメディであるっていう時点で。
まあまあね。だからね、これがただの、なんていうの、ただのっていう言い方は悪いけど。だから
まあ、筋がシンプルで情報量の少ないお芝居。そうそう
ストーリー系の芝居とか。
うんまあまあ、逆にコメディじゃないとかね。
ああ。
例えば、悲劇をむちゃくちゃな設定で演じたら、
笑いになるっていう、うん、悲劇が
時々。まあ、わかりやすいじゃないですか。
わかりやすい。
うん、でもね、別に悲劇について何もさ思っていない人たちが悲劇を、
まあ、まあバカにした感じになっちゃう
ね。なんていうの、そもそもバカにしてるからっていうのもあるし、うん、扱う意味がないじゃないですか、
まあね、
悲劇について研究してない人が悲劇を変なスタイルで演じてもさ、
う
ん、
そうそう意味はない、
うん、
でうちらにおいてはやっぱりコメディでやらないと
自分がやっているようなコメディをに追加要素を足してみたらどうなるかっていうことだから。
いやーすごい。
でこれ多分単体で再現するのマジで難しいと思うんですよ。あ失恋ワイフの時も言ったけど、あれは結局やったじゃないですか。サンボルシアターと、うん、シアタサンボルスタジオとインディペンデントファーストで、うん、で再現ツアーやれたけど、これに関しては。今回吉祥寺シアターでやるけど、うん、映像をドガーンって映したりしなきゃいけないし、
タッパっていうかね、
劇場の空間
も純粋に開かないといけない、
実況解説がなんか同時で喋ってもできる、
うん、スペース
規模感というか、うん、多分狭いところでそういうことやるとマジで意味わかんなくなるんで、
うん、
広いところでマイク使ってやるとかじゃないと分けられないし、とかなんとか。
まあ、確かに
そう、なかなかこれ成立させる要件がなかなか難しいから、うん、多分なかなか吉祥寺で今見ないとマジで見られないと思うので、
それはそうよね、うん、でもアナリスクって結構他の団体さんもやってくれるんじゃない、内言中心に、
うんうん、いやこれ無理だ
無理だから、これシステム、そもそもシステムがねえっていう、うん、すごいよねこれ
これはそうですね、なのでこれはもう見に来てくださいと、
そういう
最初もう宣伝に落ち着くけど、
うん、まあまあ見なきゃ、
うん、
見なきゃ見れないっていうのがあるよね、
はい、 すごいね。こういう対バンの時とかさ、うん、いろんな団体で一緒にやる時とかこそこういうものを持っていきたいですよね。
まあまあそういう意味ではね、七人ワイフだって最初は米フェスだからね。そう、そのね気持ちは分からなくもないけど、すごい攻めたいね今回は。
大変だよね。
そう、大変だと思う。
本来やらんでもいいことがたくさんあるからね。
そう、あの大変だから、こっから、まあ、逆に言えばさ、この中身のあなたとならばの本は今日の時点である程度あるわけじゃないですか。
うん、まあちょっと多分切ったりとかしないと、
削ったりとか、ちょっとか、あのここはさすがにっていう部分は、
カロリーを同時にやるためにちょっといじんなきゃみたいなことがあるかもしれないから、そこはゲイルーニーさんごめんなさいだけど、
まあまあまあにしてもさ、いつもの上がりスクとしてはだいぶ早く基礎になる部分があるじゃない。いやいやいや、
でもまあそこが何割なんだっていう話じゃない。
まあまあ今回に関してはね、うん、でも頑張る。いやこれ本当にね、まあだからそのね、システムが出来上がってからだよね。その明日もし明日とか明後日とかだからそれを試せるんだったら、もうやってみないことには分かんないもんね。大変なことになっておりますですね。そう、吉祥寺シアターって見に行ったことは何回かあるかな、
う
ん、
でも使うの初めて
です。そう、使うの初めてで、見に行ったのって何だろう、
ティーチャーとかじゃないですか。違う
か、ティーチャーはね、ツリー、あのビッグツリーで見た気がする。生き埋めのなんかの吉祥寺シアターで見たのかな。あと1個ぐらいの吉祥寺シアター行ってはいるんだけど、
まあいい劇場ですよね。でかい、でかめで、ほどなんか程よい何かが、
まあわかる、
うん、
そうで、なんか最初のイメージとしてなんかすごいすり鉢で上から見てるイメージだったんだけど、2回目行った時に、あ、そうでもねえんだ、そうでもねえんだなって思った覚えもあるし、多分ね、行ってみて裏というか楽屋周りとかを知らないとあれだけど、劇場としてはいいよね、吉祥寺で。しかもそんなに駅から遠いわけじゃないじゃん、
はい、まあ線路沿いちょっと歩いたところに、うん、
だからすごいいいなとは思うんだけど、
で今回6劇団ね、
ね、
他のも見たいっすよね。
そうそう、だから自分らと同じ組になっちゃうと多分見る機会ほぼ、
いや転換の時間があるから、多分アガリスクとストロー&ベリーが一緒なんですけど、うん、ストロー&ベリーはうち見るの大変だけど、うん、うちはストロー&ベリー見られる気がする。
あ、先先手だからか。
あれこれ順番って言っていいんだっけ。多分大丈夫だと思う。
まあまあ組み合わせはもう出てはいた
よ。いやもう真逆だから面白いですね、ま、真逆っていうか、なんていうの、すげえうるさいコメディじゃないですか、うちの今回、うんうん、でストロー&ベリーは基本的に超リアルな会話劇で、
あ、なるほどね、
リアルので、
うん、そうなんだ。そうだからコメフェスの時もさ、その何団体で入れ替わってみたいなのをやってるけど、はいはいはい、あれは、まあ、コメディフェスティバルだったからね、は
い、今回だからもっとバラエティに富んでるというか、もう色々
いろんな色を楽しむってことだよね。
多分コメフェスよりも1作品1作品で区切りというか、
あ、
うん、独立したスタイルになると思う。
なるほど、
ね、前は一応休憩みたいなのあったけど、
うん、
まあ、そんなに続きで見てね、うん、まあ、もちろん続きで見るんだけど今回も、うん、多分色とかはガラッと変えるっていうスタイルだと
思う。なるほど、
で作品見せでスタッフさんには見せたけど、他のさ、ね、チームはまだ見れないからね、
う
ん、
そうそう、
お楽しみにという感じで我々的に。
バータイダー、ゲネダーっていうのも基本団体ごとになっちゃうので、うん、まあ、ゲネはその組み合わせの2チームはチームで、ね、やるんだろうけど、
うん、
わあ、どうなんだろう。
まあでも楽しみではありますよね。
うん、
なかなか、うん、面白い六劇団がこことこことここが一緒にやるんだみたいなのが揃ったと思うのでぜひぜひ皆様お越しくださいっていう、本当にもうそれですよ、ね、
ですよ。
まあ、そう、あの当日生産でも買えるようになって、チケットは今までカンフェティで事前生産だけで売ってましたけど、
はいはい、ああそうか、あ
の 取り置きのチケットもあるので、もう全然皆様
切り替わったんです、
はい、ただ事前生産で買うと席選べるんですけど、当日生産だと
空いてる席に
空いてる席に送っちゃうの
で基本は指定席ってこと
ですね。そうですね、のはず。なので席選びたい方はぜひ事前で買いつつ、
気にしなければ当日生産でも大丈夫です、はい、ということで、カルテットオンラインカンフェティ等々ご利用ください。
まあ、詳細はまあ、リンクも貼っていますが、
アガリスクの特設ページが、は
い、てかまあ、
毎度おなじみページが
カロリーのページに載ってるので
よろしくお願いします。
はい、うん、まあ予想者絶対にやらないコメディだと思うので、ぜひこの機会に見に来てください。
まあや、わざわざやりはせんわな、こんなわけわかんねえからな。まあまあ楽しんで、楽しませてやらさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近全然辞書をやっていないので、
まあね、辞書ね、
まあいろいろ、まあまあ、辞書的なものは出てきてるけどね。
そう、結局
あ、これあの技ねっていう、
結局まとまらないまあでもいずれまたそこもね、ちゃんとね、はい、まとめていきたいと思います。
まずじゃあぜひこちらをチェックしていただければ。
よろしくお願いします。
こんな感じですかね。
ですかね。
なんかふわっと喋っちゃいましたね、結局ね、うん、難しいなこれは。
まあまあまあまあ、でもね、聞いた人が興味を持ってこの一つの部屋のいくつかの生活を見に来ていただければ、シチュエーションコメディカロリーを、これすごいよな本当に、この、
ね、あ、そう、トップの絵もできましたね、あの津田野君が描いたイメージ
本当にイメージ、
作品マジで何にも知らずに、あのあなたとならばは知ってるけどエクストリームシチュエーションコメディカロリーがどうなってるかマジで知ら
ない状態で、
あえて知らないでくっつけたから、その状態で描きました。
すごい、
役割だけ、配役だけ教えて
これはまあ、だから実際あなたとならばにこれが出てくるのかどうかっていうね、
うん、それも含めてぜひ
楽しんでいただければ。これもすごいな。
じゃあそんな感じですかね。
はい、
来月とか何喋るんでしょうね。もう
来月だと、あ、これ終わってるから、終わりましたねっていう話で
もあるし、
その後はまあだから4月の終わりぐらいってことでしょ
う、まあ、そう、8月の公演がどうこう
とか、ね、まあまあ、次の話とか、
それもまだオーディションとかだもんね。あ、そう、それも一応言っときます、
ね、ああオーディションね、
まあ、これをさ、オーディションの存在知らなくてこれ聞いてるって人はあんまりいないと思うけど、
まあ
一応言っとくと、アガリスクの次回公演が8月に第27回公演発表せよ大本営っていうのが、
はい、
をやりまして、久しぶりにオーディションやります。
ねえ、
3年ぶりじゃないかな。
3年ぶり
ですよ。2016年に我が家の時やってい
た。ああ、そうか、我が家の時、はい、まあ我が家もね、あれもあのプロデュース公演ってこともあっての、はい、あれだもんね、
はい、
オーディションだもんね。
で、
自分たちでっていう感じだもんね。まあ自分たちでだけど、まあ
で二次募集、
ああ行
います、します、うん、します、
ああ、二次募集、
あのもうすでに実は一時でも、結構たくさん応募いただいてて、あのワークショップをてかオーディション3日間やるんですよ。
そうだよね、
3日間やって、うん、もう結構集まってるんですよ、各日ごとに。なんですけど、なんていうの、その人足りないから二次募集するんじゃなくて、4月の何日にオーディションがあるっつって、うん、応募して、3月の段階から応募して4月までオーディションあるかどうか分かんない、要するに書類で落ちるかどうか分かんないまま引っ張られるのって嫌じゃないですか、
うん、
だから早めに応募した人が早めに返事して
OK です、
うん、
ごめんなさいってやって、で残りの枠を二次募集、
とはいえ、ね、あの吉祥寺の終わってから受けたいって人がいるかもしれないから、
まあまあ、
そこまで二次募集の枠は一応細く
取っておく、
っていうことです。なのでもし今からでも興味ある方いたらぜひ見てみてください。
よろしくお願いします。
ね、あの台本発表の話をやろうと思ってて、
うん、あの戦時中のね、
はい、まあ、全然まだ分かんないけど、
うん、
ラジオの時間かける日本の一番長い日みたいな感じ漠然とのなるんじゃないかなっていう
気がじゃないかなって、まあまあまあでもそうね、
うん、ぜひちょっとこちらもチェックしてみていただけるとよろしくお願いします。
これはね狙って作ったのね、この8月15日からっていうこの終戦記念日を絡めて公演をやるっていう前提でこう取れるところを取ろうっつって、うん、
てかまあ戦争のためやるとしたらまあね、
やっぱりね夏で、そうこの時期でって、まあでもまあまあいいタイミングなのかどうなのか、うん、そのタイミングでこう下北の駅前が取れるという、
このなんか季節ね、あの、うん、作品内容と季節を綺麗に取れるとまあ嬉しいですよね。
まあそうね、
うん、結構これ好きです、これや、
まあそう、そうね、まあまあだからね、公演に行っても真ん中ぐらいに15日があるぐらいだったらもっと良かった気も
しなくて、ね、初日じゃないですか、
初日、あ、ほんと、
てか15日に向かって戦争に関してのやつとか盛り上がってくるじゃないですか、
まあまあまあ、
世の中で第二次大戦の話とか、うん、
まあそれはね、
まあ、初日でしょう。ただこの発表せよ大本命で描かれるのが終戦の日の話かなのかどうかはよくわからない。
でも最終的には
いや、だから漁港放送の話になるんだったらそうですよ、
まあまあそうやね、そうやそう
や、合うんだけど、うん、もし例えば、うん、真珠湾の海戦の報道の話かもしれないし、ミッドウェー海戦で戦況が変わったっていう話かもしれないし、そうなってくると8月15日撮ったのに親ってなるんですよ。実は、まあ、そこはまあよくわからない
です。まあ、まあまだね、何も漠然としたイメージだけでビジョンが何もないっていう、
発表しないんじゃなくて本当に決まってない
です。ね、もしかしたら、まあ、エピローグ的な感じでその最終日とかをチロッと流すみたいな
の、いや、漁港放送の話にするとやっぱ日本の一番長い日になっちゃうから、あれがあるから
俺だからそれ見たことないんで、映画でしょ、ね、
うん、まあ、この間原田雅人監督のやつだけど、うん、これ見たのはあの岡本喜八バージョン、
昔の
やつ、オリジナルの、あのシン・ゴジラの、
うん、
とかの庵野さんのさ、あの役職が出て名前が下にさ、うん、明朝台でバンで出るやつあるじゃん、あれって多分あれです
よ、あ、そうなんだ、そういうとこから
スタートして岡本喜八スタイル、
ああなるほどね、
だからそこら辺のなんか人物の使い方とかは岡本喜八スタイルで、うん、絵の作り方は市川コーン
っていうのがシン・ゴジラ
のスタイルらしいですよ。俺もそんな詳しいわけじゃないけど。いやでもあの日本で一番長い日は面白いんで見てください。
はい、
ラジオの時間はまあ見てる人はいるかもしれない。
ラジオの時間はまあ知っております。
なんか終わるっぽくなってからダラダラ喋っちゃいましたね。
ね、ごめんなさい。
じゃあこんな感じで、はい、エクストリームシチュエーションコメディカロリー見に来てください。
よろしくお願いします。
4月の上がりすか7日から、
はい、
4月13日までやってますので。
6ステージございます、
はい、
時間がね平日の昼間とかがあるから、
うん、
取れる方はそういうところを埋めていただけると、うん、ありがたいです、ね、まあまあよろしくお願いしますということで、アカネスクエンターテインメントの矢吹ジャンプと
富坂優でした。
どうもー。